使徒の働き一章の三節をお開きください。今朝は一章の三節から十節を一緒に学びたいと思います。使徒の働きはルカによって書かれました。彼は異邦人の医者であり、また歴史家でもありました。ルカの福音書の続編として、この使徒の働きをローマの高官テオピロに宛てて書かれたものです。でルカの福音書ではイエス様の地上生涯を彼は書きましたね。イエス様はたくさんの奇跡を行われました。そしてその奇跡を行い始めただけではなくして、イエス様の教え、その教えの始められたすべてのことについて、お選びになった人たちに聖霊によって福音はこれ許しの福音でした。その許しの福音を述べ伝えるように命じてから天に上げられた日のまでのことが書かれているのがルカの福音書です。しかしイエス様の働きはそこで終わったのではありません。私たちの罪の贖いは十字架において終わりました。完了しました。私たちは罪が許されるために何かをしなければならないということはありません。イエス・キリストを信じる信仰によってあなたはすでに許され、神のことされ、永遠の命が与えられています。でもこの良い知らせを述べ伝えるというその働きはまだ終わってないわけですね。神様は一人でも滅びることを望まず、すべての人が救われることを願っておられます。そのためにイエス様は来られて十字架でそのことを贖いを完成し、そしてその働きを使徒たちを通して聖霊によって始められたわけなんですけども、今もその働きは続いているわけなんですね。私たちは初めのこの働きの部分を、この使徒の働きで、その歴史の中で神様が働いてこられたことを、この使徒の働きでは見ていきます。今朝は一章の三節から、まず三節の御を一緒に朗読したいと思います。使徒の働き一章の三節、ご一緒にどうぞ、はい。イエスは苦しみを受けた後、40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。イエス様は苦しみを受けた後、十字架につけられた後、3日目に死人の中よりよみがえりました。そして40日の間、弟子たちに何度も現れました。福音書ですでに見たように、まずマグダラのマリアにイエス様はご自分を表しましたね。そして墓に来た女たちに現れ、それからペテロに個人的に現れたことが第一コリントを見ると分かります。でエマオの途上の11弟子の以外の2人の弟子、彼ら失望してエマオの村に向かっていたわけですけど、イエス様は彼らにも現れてくださり、そしてさらにその日の夕方には11使徒とその仲間たちが集まっているところに現れました。彼らはユダヤ人たちを恐れて、今度は自分たちも捕らえられて殺されはしないかと戸を閉じていたわけなんですけども、イエス様はそこを壁を通って部屋の中に入って、シャローム、平安あれというわけで、彼らはおじまどうわけですね。で主が平安あれというと、そしてイエス様はその手と脇腹を彼らに示されて、彼らは主と分かって主を見て喜んだわけ。しかし十二弟子の一人だったトマスはその場に残念ながらいなかったわけですよね。で他の人たちみんな喜んで、私たちは主を見ましたと言うと、彼はいや私は信じないということなんですね。で私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れて、私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じない、見て触らなければ私は決して信じないと彼は言ったわけです。で1週間後再び彼らは集まるわけで、また戸が閉められていたわけなんです。このイエス様が平安あれと言って中に入って、それからトマスに言われるわけです。トマス、あなたの指をここにつけて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇に差し入れてみなさい、信じないものにならないで信じるものになりなさい。するとトマスは、私の主、 私の神と言ってイエス様を誠の神と認めて礼拝をしました。イエス様は言われました。あなたは私を見たから信じたのですか。見ずに信じる者は幸いです。その後イエス様はガリラヤ湖畔で再び弟子たちに現れました。それから第一コリントの15章を読むと500人以上の人たちに同時に現れたと書かれています。一人や二人ではない、たくさんの人たちにまた同時に何度もイエス様はご自分を表されました。でこのようにイエス様は数多くの確かな証拠を持ってご自分が確かに生きておられる姿を彼らに表されたということなんですね。で姿を表しただけではなくして、ここで3節でイエス様は彼らに神の国のことをお語りになったと書かれています。イエス様の地上生涯、十字架にかかる前、その時もイエス様の教えの中心は神の国のことでした。宣教の第一声覚えてますよね。悔い改めなさい。なんて言われました。天の御国は近づいたから、神の国は近づいたからとマタイの4章の17節には書かれています。ルカの4章の43節では、他の町々にもどうしても神の国の福音を述べ伝えなければなりません、私はそのために使わされたのですからとおっしゃいました。イエス様が来られたのは神の国の福音を述べ伝え、神の国のことを教えるため、そして人々をその神の国に招くために来られました。神の国のことを教えに来られたわけです。これがイエス様の地上生涯でした。では復活した後はどうでした？ここに書かれているように、神の国のことを語ってとあります。十字架にかかるこの地上生涯の教えも、そして復活された後の教えも同じでした。人たちはイエス様が教えた教えをずっと聞いてきたわけです。でイエス様が十字架にかかって彼らは失望するわけです。今度は自分たちも殺されはしないかと恐れているところにイエス様が現れて、すぐには信じることできないわけですよね。だからイエス様は証拠を示すわけですよ。私の手を見なさい、脇腹を見なさい。で彼らは主を見て喜ぶわけです。で見て喜ぶだけではなくして、イエス様は教えをなさったわけです。同じ教えをなさるわけです。ああ、あのイエス様の教えだ、私たちは幻を見ているのではない、単なる現象を見ているわけでもない、主は確かに生きておられる、その確信が彼らの内側にもっと深くなったことでしょうね。ただ見ただけではない、しっかりと教えをイエス様は40日間いろいろな方法で彼らにご自分が生きておられることを示されたということなんです。彼らと一緒にいるとき、4節、イエスは彼らに命じられた、こう命じられた。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。弟子たちは復活されたイエス様を見て喜びました。一度や二度ではなくて何度もイエス様は彼らに現れて神の国のことを語り、彼らの心は喜びに踊ったことでしょうね。もうすぐにでも出て行ってイエス様はよみがえった、この福音を全ての人に伝えたい、そのように彼らの心は燃えていたと思うんですけれども、しかしイエス様はここで何と言われましたか。待ちなさいとおっしゃる。待ちなさい、すぐに行く、いや待ちなさいと、いや私は伝えたいんです、待ちなさい、イエス様待ちなさいとおっしゃる。彼らと一緒にいる時っていうのはルカの24章のことだと思うんですね。こう食事をしていた時のことです。ちょっと戻ってください。ルカの24章、同じルカが書いた最後のところですね。ですからこう続けて読むといいんですけれども、後半の方行くとイエス様が彼らのところに現れると、彼ら霊を見てるんだと思ってイエス様は手と足を見せるわけで、そして触ってよく見なさい、霊ならこんな肉や骨はないよ、で何か食べ物あるかと言われて焼き魚を食べるわけです。その後イエス様はこう言われました。 46節に次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け3日目に死人の中よりよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。読みたいの49節で一緒に朗読します。はい、さあ私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。父の約束してくださったものとは何でしょうか。聖霊のことですね。聖霊は神の御霊、キリストの御霊とも表現されます。同じ意味です。聖霊は神ご自身です。神はただお一人の神ですと同時に父子御霊の三位一体の神です。私たちの頭で十分で理解できませんし、それ説明することもできません。そのまま信じるだけですね。神はただお一人の方、父子聖霊三位一体なる神です。神は旧約の時代には特定の人にご自分の霊、御霊、聖霊を注いでご自分の御心をお語りになり、ご自分の働きをなさいました。しかし終わりの時代にはキリストを信じるすべての人に聖霊を注ぐというのが神の約束です。それがヨエルの2章の28節開かなくて結構です。前の方に出てます。こう書かれてます。その後私は私の霊を、神の霊をすべての人に注ぐ。あなた方の息子や娘は予言をし、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る。その日私はしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。神の霊、聖霊を注ぐと神は約束をお与えになりました。その人は終わりの日で、終わりの時代で、キリストが来られた時から終わりの日、終わりの時代なんです。古い契約の時には神はご自分の霊を特定の人に注いでご自分の御心をお語りになりました。終わりの時代、キリストが来られてから神はご自分の霊を信じる、キリストを信じるすべての人に注いでくださいます。イエス様はご自身もヨハネ、ちょっとここも開きますね。ヨハネの14章13章からは最後の晩餐の記事でしたね。弟子たちは皆イエス様が去っていくと聞いて心を騒がしていたわけなんですけれども、イエス様はいくつかの約束をお与えになりました。その約束の一つが父の約束を、そのままイエス様は聖霊を与えることをここでも同じように約束をなさるところが14章です。14章の16節でイエス様はこう言われました。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主、もう一人っていうのはイエス様と全く同じ方ですね。別々のものではなく全く同じ方、もう一人の助け主、助け主はこれはそばに呼ばれたものっていう意味です。もう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。今までは3年半弟子たちと一緒にいて限定されていましたね、時間的に空間的に。でも天に帰ると父にお願いして、その方が来ると私と全く同じ方で助け主でそばにいていつまでもあなた方と共におられるためにです。17節にはその方は真理の御霊です。要はその方を受け入れることができません。要はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。一緒に後半読みます。はい、その方はあなた方と共に住みあなた方のうちにおられるからです。聖霊はイエス様と全く同じ方でそばに呼ばれたものなんです。キリストを信じた者と共におられ、そして心の内に住んでくださるとイエス様は約束をなさいました。さらに16章をちょっと開いてください。次のページですね。7節で、しかし私は真実を言います。 私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。弟子たちは不安を覚えていたわけなんですけど、それはあなた方にとって私が去っていくことは益なんだよということ。なぜ？それは私が、それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば私は助け主をあなた方のところに使わします。イエス様が去っていくことは弟子たちにとって益だし、でした。なぜなら聖霊が使わされるからですね。そして聖霊が使わされるのはいつですか？イエス様が天に昇った後であると言われたわけです。ですから、さあ戻りましょう。この使徒の働きの一章の四節で、エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい、そのようにおっしゃったわけですね。なぜ？五節見ると、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。聖霊のバプテスマを受けるからです。聖霊のバプテスマとは何でしょうか？バプテスマとは浸すという意味があります。浸す。水のバプテスマは水に浸しますね。イエス様を信じて悔い改めた印として、古い自分は死んで水の中にぽちゃんと全部浸すわけです。で、それからイエス様が復活したのを象徴するように、私たちもキリストと共に生きるっていうのがこの水のバプテスマの印です。水に浸します。聖霊のバプテスマは聖霊に浸す、聖霊に満たすことです。バプテスマのヨハネは水でバプテスマを授けました。彼はマルコの一章八節開かなくて結構です。こう言いました。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、その方は、あなた方に聖霊のバプテスマをお授けになりますとイエス様のことを紹介したんです。私は水でバプテスマを授けた。しかし、その方は、私の後に来る方は私よりもはるかに偉大な方で、私はその方の靴の紐を解く値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊のバプテスマをお授けになると彼は証言しました。またヨハネの1章33節はこう彼は言ってるんですね。私もこの方を知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けさせるために私を使わされた方、誰ですか？父なる神が彼を使わしたわけです。彼は旧約最後の預言者でした。救い主の道を開くものでした。で、私を使わした方が私に言われました。何と言われたのか、御霊がある方の上に下って、イエス様が洗礼を受けたとき、で、鳩が降りてきましたね、聖霊の象徴。で、上に下ってその上にとどまられるのをあなたに見えたなら、その方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方であると証言しています。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、聖霊のバプテスマを授ける方はどなたですか？イエス様ご自身なんです。イエス様こそ私たちに聖霊のバプテスマを授ける方、私たちを聖霊に満たす方なんです。私たちはイエス・キリストを信じた時、その瞬間イエス様は心の内に来てください、そうあなたが祈った瞬間イエス様は心の内に来ましたね。肉体で来ましたか？そうじゃないですね。私たちの心の深い部分、霊にキリストの霊が、神の霊が、聖霊が住んでくださったわけです。ですから聖書は、あなた方の体は聖霊の宮であると第一コリントの6章の19節には書かれています。あなたが私がイエスは主であると告白できたのは、それは聖霊によるのであると聖書は教えています。また私たちは神をアバ父と呼ぶ、そのように親しい関係に入れられたのは聖霊によると聖書は教えています。 私たちは聖霊によって、神の霊によって、御霊によって霊的に新しく生まれたんですよ。二つの誕生ありますね。一つは肉体の誕生です。肉体の誕生だけでは神の国に入れません。神によって、神の御霊によって生まれ変わる必要があるわけです。新しく生まれる必要があるわけです。どのように？イエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じることなんです。神がこの方を私の罪のために十字架におかけになり、この方を死人の中からよみがえらせてくださった、このイエス様こそ私の罪からの救い主です、主です、イエス様あなたを信じますと言った瞬間、あなたの内側に神の霊、聖霊が住んでくださいました。あなたは聖霊によって新しく生まれたんです。これが救いなんです。救われました。しかしどうですか？救われた後、神様の御心に従って生きること、聖書の教え、キリストに従うこと、いいことだと分かりますけど、それをする力が私たちにはないわけですよね。良いことだと分かってても、それをする力がないわけです。悪いことだ、聖書を知らなくてもそれを分かっているわけですけど、聖書を知るともっとそのことがもっと分かるわけです。悪いことしていけないなと分かっていても、ついつい悪いことをしてしまいます。聖書を学ぶと許すことの大切さを分かります。許しなさい、そう言われても許せない人が出てくるわけですよね。愛することの大切さ、よくよく分かってきます。でもどうしても愛せない、そういうことないですか？あの人に福音を伝えなくちゃいけない、イエス様のことを教えてあげたい、でも勇気がないんです。勇気を必要ですよね。その力が私たち必要なんです。自分の力を超えた力、神の力、聖霊の力が必要なんです。それが聖霊のバプテスマです。ですから聖霊によって新しく生まれる体験、すなわち救いと、聖霊によって力を受けていく体験っていうのは違うということが理解できると思いますね。先ほど開いた、開かなくていいですよ、ヨハネの14章でイエス様は、私は天に帰って父にお願いするよ、そうすれば、助け主が来るよ、その方はあなた方と共にいて、あなた方のうちにおられると言われました。英語ではこう、共にいる、そばにいるっていうのは with っていう表現ですよね。ギリシア語ではこれパラって言います。そばに、パラ。聖霊は私たちのそばにいて、私たちを信じる前から働くわけです。で、聖霊が働かないと私たち、自分が罪人であることがわからないんですよ。正しい人間だと思ってますから、少なくともあの人よりはっていう、人と比較をして自分はまだマシだと思うわけ。でも聖霊が働くと、あ、確かに自分も罪人だ。聖霊が罪を示すわけです。そして罪を示すだけではなくて、聖霊は義について教えます。あなたも救いが必要なんですよ。そのためにイエス様が十字架かかって、あなたはこのイエス様を信じると救われます。そのイエス様のことを理解するように、聖霊は私たちと共にいて働いていたわけね。私たちは知らなかった、世の中それ知らないって、そういうことです。私たちも知りませんでした。でも聖霊が働いたので、あ、そうだ、聖書の話を友達が聞いてて、読んでて、それが分かってくるわけですよ。あ、私もイエス様必要だ、イエス様を信じます、心に来てくださいと言った瞬間、キリストが内側に来られるわけで、キリストの霊、聖霊がどこに住むんですか？あなたの内側に住まれたわけです。そばにいた方が信じた瞬間、内側に住んでくださいました。内側っていうのは、それは英語ではインです。ギリシャ語ではエンと言います。聖霊は私たちと共にいて、内におられます。しかし力が必要ですね。先に読みますけど、8節いくとイエス様はこうおっしゃるんですね。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けますと言われました。 英語では上にっていうのはこれ upon っていう意味です。with, in, そして upon。upon ってこれエピです。ギリシャ語では。聖書は私たちがキリストを信じた時にすでに内側に聖霊が住んでくださったと教えています。事実その通りです。クリスチャンとは何でしょうか。キリストが内側に住んでいる人なんです。キリストの霊、聖霊を内側に持っている。キリストの御霊を持っている人、これがクリスチャンです。だから内側にありますから、イエス様が主ですというわけです。聖霊によらなければそれ理解できないわけです。聖霊はイエス・キリストを証しするために働くわけですから、イエス様が主です、神です。だから聖霊は御国を受け継ぐ保証ですから、ああ自分は死んだら神の国に入れるっていう確信を私たちは内側で持ってるのは、こう聖霊が住んでおられるからな。信じた瞬間、聖霊を内に持ってるわけですけど、しかし聖霊が上から注がれる時に持っていて、内側から溢れ流れて他の人たちに影響を与えていくわけ。だ信じててもなかなか影響力を与えることができない、力が足りないって感じる時あるわけですけど、それちょうどコップで言えば、ここにコップがありますけど、水差しがあって注ぐまでは何も入ってない。で中に注ぐと中にあるわけですけど、中にあるだけでは外に対して何も影響力を与えないわけで、聖霊はちょうど私たちをそばにいて、信じた瞬間内側に注がれるわけで、そしてさらに私たちが主を求めるときに、主は私たちの内側からあふれ流れて他の人たちに神の愛を伝えていく力になっていく。私たちの側に力があるのではなく、上から注がれる力になってくるわけですよね。聖霊に満たされると、ですから、罪の誘惑がクリスチャンになってもあるわけですけれども、肉の欲求もあるわけですけれども、聖霊に満たされるとそれに打ち勝つ力がついてくるわけです。で、聖霊に満たされると、聖霊は私たちの内側に働いてイエス様の性質に変えていきます。信じても御霊によって歩まなければ、私たち肉によって歩んでいくわけです。でも聖霊に満たされると、私たちはイエス様の性質に変えて、イエス様の性質は何でした？私は心優しく、へりくだって柔和であるとおっしゃったように、私たちも以前はそうではなかったんですけども、すぐに変えられるわけではないんですけれども、心優しく、へりくだるものになって、柔和なものに変えられていくわけですよね。そして親切なものに変えられていくわけです。神を愛し、人々を愛するように変えられ続けるわけです。当然完璧にはなりません。完璧になるのはイエス様と再び会った時に完全に変えられるわけなんですけども、私たちのクリスチャンライフっていうのはそのように変えられ続けるわけなんです。そして聖霊に満たされると、私たちはイエス様のことを周りの人たちに伝えたいわけなんですけども、その力が与えられて大胆に福音を述べ伝えることができるわけです。そのことをイエス様はヨハネの7章でこう言われました。ここもちょっと開きましょうか。ヨハネの7章、祭りの終わりの日にイエス様は立って大声で言われた、あの記事ですね。7章の37節で、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいとイエス様は人々を招きました。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。心の奥底から生ける水の川がとどまるのではなくして流れ出るようになる。溢れ流れ出るようになる。何のことを言われたのか、これは39節に解説されてますけれども、イエスを信じる者が後になってから受ける御霊のこと、聖霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからであると書かれています。この時はイエス様はまだ十字架にかかっていませんでした。死に勝利していませんでした。そして死に勝利し天に帰っていませんでした。天に帰ったら栄光を受けて、 栄光を受けた時に聖霊が注がれるわけですよね。この時のまだ注がれてなかったわけです。ですからさあ戻りましょう。この使徒の一章の4節で弟子たちにこうお命じになるわけですね。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい、待ちなさい、自分の力で出ていくのではなく待ちなさいと。もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。聖霊のバプテスマを受けるからと言われたように、彼らがそれを獲得するわけではないんですよ。受けるっていうことはそれはプレゼントですから。聖霊はこれ神からの贈り物なんです。キリストを信じた人誰に対しても神はその贈り物を与えてくださるわけなんですね。私たちに必要なことは聖霊に満たされるように神に求めることです。イエス様はルカの11章の9節有名なところですね、こう言われました。求めなさい、そうすれば何でした？与えられます。求めなさい、そうすれば与えられます。さらに11章の13節でこう言われてるんですね。してみるとあなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、とすればなおのこと天の父が求める人たちにどうしてなんて言われました？聖霊をくださらないことがありましょう。神のプレゼントなんです。神は求めるものに与えてくださいます。私はいつもこう祈るんですね。天の父よ、メッセージの奉仕をするときも自分の力でできないですから、どんなに準備をしてもこれでいいということはありません。いつも力不足を感じます。ですから学ぶときもまず父よどうぞ御霊に満たしてください、そして知恵を与えてくださいと私はいつも祈ります。聖霊によってどうぞ知恵を与えてください、あなたの言葉を理解する知恵を与えてください。で語るときも立つ前に私はいつも父よどうぞ御霊に満たしてください、そして満たしてくださったことを感謝します、あなたの御言葉を忠実に、また大胆に、また分かりやすく聞いているものが理解できるようにどうぞ助けてください、信じます。そのように私は祈って御霊によってそのことがなされるように祈ります。カウンセリングするときもそうです。神様、この方が問題抱えてきてます、どうぞ御霊に満たしてその人にふさわしいあなたからの言葉を与えてください、知恵を与えてください、そして聞いているうちに神様がその必要なことを語ってくださるわけ。全部御霊の働きですよね。自分の力ではありません、自分の知恵ではありません。神から来る、御霊から来る、それです。で、満たしてくださいと祈って満たされたことを感謝しますと私はすぐに言います。その時になんか御霊に満たされた感じがするとかね、来た来た来た来た、わあ感じるとか何も感じないなとか、そういうのは関係ないんです。で、現象があるとか印があるとかないとかそれも関係ありません。これ信仰によってなんです。私たちが救われたのは何でした？信仰によってでしたね。皆さん信じた瞬間何か雷に打たれたような感激ありました？私は全くなかったです。単純に信じただけなんです。信じた時にでも確実に神のことされたわけなんです。でも自分の中ではわからない、よく。でも時間が経つと、ああ本当に救われたっていうことよく今はわかります。信仰によって救われたわけです。御霊に満たされることも信仰なんです。信じた瞬間も御霊内側にいるわけなんですけれども、それを閉じ込めない。で、自分の力でやらない。聖霊の力が必要なわけで、父よ御霊に満たしてください。満たされたことを感謝します、満たしてくださりありがとうございます。で、信じて信仰によって行動するときにその時聖霊が働いてくださるわけですよね。慰めを必要とする人に慰めを与えることできるし、励ますことできるし、親切にすることできるし、許すことできるし、愛することができるわけですよ。自分の力ではできない領域を聖霊がそのように力を与えてしてくださるわけです。ですからまず皆さん祈ってください。 そして心の内に御言葉を豊かに宿らせてください。これとても大切なことなんです。聖書の言葉を心の内に豊かに宿すことなんです。聖霊は御言葉と一緒に働きますので、あなたの中に神の言葉である聖書の言葉がないと燃え尽き症候群になってしまいます。ですからあるグループの人たち熱心に聖霊を求めるわけなんですけれども、御言葉がわからないので熱心にはやるわけですけど燃え尽きてしまうわけです。感情に走っちゃうわけです。バランスが悪いです。私たちは御言葉にしっかりととどまることが必要なの。あなたの内側にいつも御言葉を思い巡らすことですね。豊かにどうぞ宿らせてください。そして行動するときに聖霊があなたの内側からあふれ流れて周りの人たちに神の愛を神の祝福を流すことができるわけです。私たちの内側にあるのではなく、もうすでに内側に聖霊を与えられているわけなんですけれども、聖霊が内側からあふれ出て神の祝福が周りの人たちに与えられて大きな神の栄光がそこで表されていくわけで、それはすべて聖霊の働きによるものなんです。この人の働きではそのことがはっきりと見えてきます。6節、そこで彼らは一緒に集まったとき、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか？イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。弟子たちの期待していたことはイエス様がイスラエルを治めることでした。彼らは神の国がこの地上で実現することを期待して、そしてイエス様が王になったならば自分たちは高い位につけるということを期待して、最後の晩餐まで彼らはそれ言い争っていたわけですよね。まあ動機は彼決して純粋なものではなかったわけですけど、イエス様はでも報いがあることも否定はなさえませんでした。彼らは熱心に従い3年半もついてきたわけですが、そのイエス様が十字架につけられると完全に望みを絶たれるわけです。失望しました。しかしイエス様は復活するわけです。40日もの間彼らに現れて神の国のことをお語りになりました。再び彼らの内側でワクワクしてくるわけですよ。イエス様よみがえった、死んだと思ったのに今よみがえってる、そして幻ではない、神の国を語った、また再びそのことを語った。彼らをもう期待を大きく再びなったことですよね。それでここで尋ねるわけですね。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるんですか。イエス様はご自分がイスラエルを治めることを否定なさいませんでした。聖書はメシアが来ると、キリストが来ると、ダビデに約束した王国を常しえに治めると約束しています。そのことはまだ地上では実現していません。イエス様が2000年前に来られた時は罪をあがなうためでした。しかし再び戻って来られる時は神の国がこの地上で実現するわけなんです。アブラハムに約束し、ダビデに約束した王国が実際になるんですよ。イスラエルを治めます。で、地上を治めます。黙示録読むと1000年間そのことが続くと書かれています。そして最後の審判が行われて、新しい天と新しい地に私たちは入れられる。これが神の大きなシナリオなんです。弟子たちの期待はすぐにその神の国が実現することでしたが、イエス様は言われました。いつとかどんな時とかというのはあなた方は知らなくてもよいのです。人はそこに関心を持っていくわけですけど、そういう時期は知らなくていいよ。なぜ？父がご自分の権威を持ってお定めになっています。なぜ聖書はキリストの再臨の時期について沈黙しているんでしょうか。知った方がいいんじゃないですか。でも時期を知ると人は焦るか怠けるかのどちらかなんです。大抵宿題とかそうですよね。もう明日が締め切りとなる、 あるいは仕事もそうです。明日までにこの仕事をしなければならないとなると、もう焦るかもう諦めるかのどっちかなんです。 人はそういう性質がありますね。まだまだ先だと思うと怠けてしまう。弟子たちがもし2000年後に私は戻ってくるよとイエス様が言った場合にはもう2000年経ってるわけですからね。何もしないわけですよ。自分たちの時代には来ないんだから、まあ次の世代がやればいいじゃないか、そのように怠けてしまうわけです。でも明日だと思うと何も手につかなくなってしまうっていうことも人にはあるわけで、ですから神は再臨について時を教えません。いつなのかは誰も分かりません。いつという人がいたらそれ危ない人です。時々いますけどね、そういう人。沖縄にも数年前いましたけれども、今もいるでしょ、あちこち。それは嘘ですから。神は誰にも教えません。大切なことはいつ主が来られても良いように心を備えておく必要があるということなんです。毎日いつものようにその日にあなたがしなければならないことを感謝を持ってどうぞやってください。生かされていることを感謝し、今日神があなたに対してしてほしいことを祈りながら感謝してやるならば、主がいつ来られても良い心の状態にあるわけです。そうすると良い忠実なしもべを私と共に喜んでくれ、そのように主からお褒めの言葉をいただくことができます。8節、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。弟子たちの関心はいつ神の国が実現するかということでした。しかしイエス様の関心はすべての人に福音が述べ伝えられることでした。神はすべての人が救われてほしいと願っているわけです。そのために聞かなければ信じることできません。聞くためには伝える人が必要なんです。それでイエス様は弟子たちを訓練しました。で、彼らは最後まで従うことはできませんでした。イエス様はそのことも知っておられて彼らを選ぶわけですよ。そして復活し、再び彼らを使命をお与えになるわけです。全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。彼らはすぐに出て行ったのではなく、イエス様は待ちなさいとおっしゃった。あなたの力ではなく、誰の力ですか？聖霊の力によってそのことをするということ。ですからこう言われました。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てにまで私の証人になります。ここは使徒の働きの鍵の箇所です。全体のアウトラインになります。この後イエス様が天に昇られると約束の聖霊が弟子たちに下ります。彼らは力を受けます。力とはギリシャ語ではデュナミス、これはダイナマイトの語源なんです。彼らが力を受ける目的は何ですか？キリストの証人となるためでした。キリストの彼らは証人なんです。直接の目撃者でしたね。直接イエス様から教えを聞いたんです。彼ら直接彼らを奇跡を見たんです。彼ら復活を見たんです。彼らの存在そのものが証人なんです。あなたの私の存在そのものがキリストを証しするものなんです。でも自分の力ではなく聖霊の力が必要でした。臆病でした。彼らは閉じこもっていました。その臆病だった彼らが聖霊の力を受けて大胆に福音を述べ伝えていくわけなんです。このあと10日後に聖霊が、約束の聖霊が下ります。ペテロの1回の説教で3000人が救われるんです。それが最初の教会です。そして5000人が救われ、エルサレムでたくさんの人たちが救われました。で、迫害が起こりました。彼らは散らされました。ユダヤ、サマリアに散らされながら彼らはそこでも福音を述べ伝えていくわけです。さらにパウロという異邦人の人が登場して福音がローマまで伝わっていく様子がこの使徒の働きには書かれています。 前回そのアウトラインを話しましたけれども、どうぞネットで聞いてください。神様がエルサレムで働きを始めて、エルサレム、ユダヤ、サマリア、さらにローマまで広がることが書かれています。わずか30年の間に福音が地の果てまで広がるわけです。それはすべて聖霊の力によるものでした。最後に9節、こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。イエスが登っていかれるとき、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が二人、彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇っていかれるのをあなた方が見たときと同じありさまでまたおいでになります。イエス様は復活された後40日の間、人たちに現れ、ご自分が生きていることを示されました。そして福音を述べ伝えるために彼らを全世界へ使わします。しかし彼らの力によってではなく、聖霊の力を受けて私の証人となると言われました。それから彼らが見ている間に挙げられて雲に包まれてありますけれども、旧約聖書で雲は神の臨在、神の栄光の象徴でした。その雲に包まれて見えなくなられました。で、彼らは天をじっと見ていたわけですね。すると白い衣を着た人が二人ってありますけれども、御使いです。まあ、モーセとエリアじゃないかと考える人たちもいますけれども、興味深い話なんですが、まあ、御使い2人のものが彼らのそばに立っていたわけですね。そしてこういうわけです。ガリラヤの人たち、彼らはほとんどがガリラヤ出身でしたね。田舎者でした。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。彼はじっと見てたわけです、イエス様。で、あるところに行かれたイエス様はスッと栄光に包まれて見えなくなるわけで、あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、同じイエス様は、天に昇っていかれるのあなた方を見た時と同じありさまでまたおいでになります。イエス様が再び戻って来られる時は密かには来ません。世界のどっかの部屋に隠れて世界を支配するとか、そういう変な教えをする人たちいますけど、それは聖書ではありません。偽りの教えです。イエス様は同じように見える姿で戻って来られます。どこに来られるのか、オリブ山に戻ってくるというのが聖書の予言なんです。12節に彼らがオリブ山にいたことが分かりますね。それは旧約聖書ゼカリアの14章の4節、開かなくて結構ですよ。こう書かれてます。前のスクリーンに出てます。その日、主の足はエルサレムの東に面するオリブ山の上に立つ。オリーブ山はその真ん中で二つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北へ移り、他の半分は南へ移る。主が戻って来られる時には、オリーブ山に戻って来られるというのが聖書の予言です。先月、聖地旅行に行かせてもらいました。感動でしたね。オリブ山がここなのか。山と聞いたのは高い山を皆さん想像するかと思いますけど、丘のようなところです。イエス様はそこに立つということなんですけど、再び戻ってこられるとき、オリブ山からエルサレムの町が見下ろせるわけで、城壁も見えるわけです。その城壁の間、オリブ山との間に谷が、ケドロの谷があるわけなんですけど、その谷っていうのは北から南にガーッと谷になってるんですね。で、ここ聖書を読むと、その谷がこの東西に伸びる非常に大きな谷ができると、その真ん中で二つに裂けて東西に伸びる非常に大きな谷ができる。イエス様がオリブ山に戻ってきた時にはそうなると予言されているわけです。でも実際の地形を見ると、北から南にしかないわけです、谷っていうのは。で、そこでガイドさんがここを開いて説明してたわけですけど、聖書には イエス様がこのオリブ山に戻ってきた時には東西に大きな非常に大きな谷ができると書かれてます。今は北と南に谷がありますけれども、イエス様が戻ってきた時にはこれが東西に分かれます。どのように分かれるのか、実を言うと皆さん、この下には断層があって、それが東から西に分かれてるんです。ですからイエス様が戻ってこられた時には地殻変動があって、聖書が予言している通りにそうなります。そのように説明してたわけなんです。なるほど、ここずっと東西、なんで東西なんだろうと思ってたわけですけど、そういうことか、それが実際に起こる話なんですね。その時にルカの21章の27節には、人々は人の子が力と輝かしい栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです、イエス様は言われたことが書かれています。人の子が力と輝かしい栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。2000年前、イエス様は私たちの罪をあがなうために来られました。しかし再び戻ってこられるときは栄光の主として戻ってこられます。十字架において罪の支払いは完了しました。罪のあがないは終わりました。しかし福音を述べ伝える働きはまだ終わっていません。それは始まりでした。イエス様が教え始めました。御業を始めました。それが福音書です。私たちが今見ているのはその続きの人の働き、イエス様が天に帰った後どのようにイエス様が働かれたのか、約束の聖霊が弟子たちに下って、教会がスタートして、エルサレム、ユダヤ、サマリア、さらに地の果てまで広がっていくのを私たちは見るわけです。同じように今も聖霊はキリストを信じたあなたを通して、私を通して、私たちを通してお働きになります。イエス様はもうすぐ戻ってこられます。それぞれの働きに応じて報いをしてくださる方です。他の人と比較する必要はありません。神様はあなたに賜物を与え、そして時間を与え、神様のご計画があります。でも自分の力で私たちは何もすることはできません。まず救われることが大切ですね。そして救われた後、自分の力でやろうとすると疲れ果ててしまいます。自分自身を主に明け渡して、そして父を聖霊に満たしてください。日々私たちは聖霊に満たされてイエスキリストに従って歩むこと、これが私たちが神の前に喜ばれる方法なんです。自分の力で何もできません。神の助け、聖霊の助けが必要なんです。私たちの周りの人たちはみんな福音が必要です。私たちはすでに救われています。いろいろな問題ありますけれども、でも一番大きな問題はもうすでに解決済みなんです。あなたのすべての罪は許され、神の国に入れられる保証が与えられています。あとはそれを知らない人たちに私たちが伝えること、これが私たちが生かされている一番大きな理由であり使命なんですね。私たちはもうすでに福音を知った者として、家族、周りの人たちにこの福音を伝えましょう。聖霊がそのことを助けて、神の栄光を、キリストの栄光を私たちを通して表してくださることを期待して、私たちいつも主に信頼して歩みましょう。お祈りします。天の父なる神様、ただ聖霊が下るときにあなた方は力を受けます。エルサレム、ユダヤ、サマリア、そしてさらに地の果てまで私の証人となると言われた通りに、あなたが弟子たちを通して働かれて、そしてあなたの教会が立ち上げられて、このように2000年間あなたの教会がこの地上に存在し続け、この福音が伝えられ続けていることを感謝します。どうぞ私たちもあなたの聖霊に満たしてください。満たしてくださったことを感謝します。今週も聖霊によって神の言葉に従って歩むことができますように、そしてイエス・キリストの姿へと私たちを 変え続けてください。そして神のこの福音を、神の愛を私たちを通して周りの人たちに広く早く伝わっていくことができますように、主がどうぞ私たちを整えて使ってください。感謝してイエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。